働きの書を学び始めたわけなんですけれども、目的としているものは、霊的に赤ん坊で感覚に動かされてきていた人たちが、イエス・キリストが天に昇ってから、そして彼らが聖霊のバプテスムを受けてから、いろいろと力ある技を行うようになっております。御言葉の解き明かしもしております。どのようにしてこのことが起こるのか、その原因となるもの、出発点となるものを探してみたいというのが勉強の目的の一つのわけなんです。でもしできることならば、この学びを通してこの教会に集まる私たちがどのようにしたらば、使徒の働きの書に書かれているようなことを行うことができるのかということを調べてみたいわけです。先週までに使徒の働きの書のイントロに関する学びを終わったもんですから、今日からはこの勉強のメインとなるところに入っていきたいと思います。まず使徒の働きの書の3章の1節から読んでいきましょう。使徒の働きの書の3章の1節から読んでいきます。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って正した。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネに付きまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々にこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かしたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中に蘇らせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。まあ、ここまでいきましょう。40年間歩いたことのない男がどのようにして癒されたのかということを分析をしていきたいわけなんです。まずこういうことを考えていきましょう。この1節から3節まで読むとですね、非常に面白いことが書いてあるんです。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。まあ、まずですね、疑問になるのは、この3節まで読んで、この出来事はたまたまペテロとヨハネが祈りの時間に宮に登って行った時に起こったことなのか。つまりペテロとヨハネはこの時に初めて宮に登って行って、そしてこの男に出会ったのかというのが質問なんです。それともペテロとヨハネとはいつも宮に登って行っていたんだけれども、たまたまこの日にこの男が運ばれてきて出会ったのか。まあ、どういうその答えをどうやって見つけたらいいかといったらですね、この2章に戻るともうすでに答えがあるんです。2章の40節ぐらいから見ていただけるとですね、もう答えがはっきり出ております。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証しの奇跡が行われた。 信者となった者たちは皆一斉にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれ必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂け、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったと書いてあります。まず46節先に見ますと、毎日心を一つにして宮に集まった。で、何をしていたのか。42節でもって教えております。人たちによって多くの教えを固く守ったと書いてあります。人たちが教えていた。そして不思議な技と証の奇跡が行われていたと書いてある。ということになりますと、この人たちはこの3000人ほど生まれ変わりした連中の何人かを集めて宮お宮でもって毎日毎日説教したというのか、まあ、神様の教えを与えてたわけです。多分ですね、イエス・キリストが十字架の死から蘇って今生きているというのを教えたと思う。イエスはキリスト、救い主であって、十字架の死を通してどういうことを達成したのか教えていたんだろうと思うんです。イエスの名というのにはどういうふうな力があるのか、賜物として受ける聖霊がどんなふうにして力を出してくださるのかというようなことを宮で人たちが教えていたんではないかと思われるんです。で、生まれつき足の利かない男は毎日美しの門に置いてもらっていたと書いてあります。とするとですよ、人たちが宮で教えていた時に、その教えが、人たちの言葉が直接このイザリに聞こえてきたかどうかというのは分からないんですけども、多分皆さん自身も経験があるだろうと思う。新しい教えを受けた時に、長年求めている真理が分かり始めて、ここに来ていたらその真理が分かるということが分かり始めた時に、そしてその講義の内容にエキサイトした時に、どういうことをしたのか思い出していきましょう。この建物を出る時にはどんな内容の話だったのか、これからどれぐらい勝利の生活を送ることができるのかというようなことを話し合いながら駅に向かっていったんだろうと思います。どんな癒しが起こったのか、奇跡が起こったのか、話し合いながらこの建物を出ていったんではないかと思うわけです。多分皆さん経験があると思う。とするとこのイザリも当然のようにペテロとヨハネのことについて、病気の癒しについて、イエスの名について、どうやったら癒しを保つことができるのかなんていうことについて、信仰についてというようなことをですね、人々が話をしながらその宮を出て行って、この美しの門を通っているのを聞いていたんではないかと思うわけです。もしも直接聞いていなければ。だからナザレのイエス・キリストの名によって歩けとペテロが言ったときに、実はこの訳は正しくないんです。大切なことは抜けております。後ほど訂正いたします。この男は、私は受けません、歩けません、だからこうやって施しを求めているんですというような返事をしていないんです。歩いたり跳ねたりしながら神を賛美し始めているわけです。じゃあどういう理由で私がですね、こういうことをここで言うのかというと、それは同じ出来事が使徒の14章の8節からも書いてあるからなんです。使徒の働きの書の14章の8節からも同じことがあると思います。読んでみますと、こんなふうに書いてある。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で歩いたことがなかった。この人はポーロの話すことに耳を傾けていた。ポーロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。この出来事はですね、この使徒の働きの書3章の出来事とほとんど同じです。生まれながらの足内で歩いたことのなかった男が癒されている。で、この9節ではですね、癒される信仰があるのを見てと書いてあります。で、どのようにしてこの男は、14章の男はこの信仰を手に入れたか、これは簡単でしょ。この人がポールの話すことに耳を傾けていたからなんですよ。信仰はキリストの言葉を聞くことによって始まります。それで信仰の行動をとって神様からの癒しの力を現実にしているわけです。とするとですよ、この使徒の3章の4節から10節までのこの出来事においても同じようなことが言えるわけです。 こういうふうに教えてます。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って正した。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。こういった歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。こういったこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、その人の身に起こったことに驚き呆れた。何を私が言いたいのかと言ったらですね、癒しの祈りをするのにはというよりは、私たちの方で病人に手を置いて、神様が聖霊が力を出してその祈りを現実にしてくださるためには、まず2つの条件を満たしていないといけないということがここから分かるわけなんです。言い方を変えたら、この2つの条件を満たしていない時には癒しの祈りをするべきではないとまで言えることになります。一つは、病人が御言葉を聞いているということです。こうやって御言葉に基づいた信仰を持っているということです。この信仰というのはですね、それほど難しい内容ではない。癒しというものはどういうふうにして起こるのか、誰が癒し主なのか、病人を癒す理由は何なのか、はっきり言いますよ。神様は誰でも彼でも病人だったら癒せと命令していないんですよ。病人を癒したがゆえに、こんなサタンの手下になるようなものを癒しちゃいけないんですよ。でしかもそれがですね、祈った人が癒すんじゃありません。神様の力で癒されるんです。神様の愛の現れだということをですね、ちゃんとその病人に知らせなきゃいけない。これが一つ目です。他は二つ目にはですね、私を見なさい、病人の注意を引いております。この二つをですね、しっかりとした上でなかったら癒しの祈りをするべきじゃないとまでこれ教えていることになるわけです。この三章の五節でもって、男は何かもらえると思ったと書いてある。これ原本で調べるとですね、何かもらえるというんじゃなくて、何か受け取れると期待してという言葉になるわけです。そして二人に目を注いだ。これは気を配る、神経を集中させる、注意を払うという意味です。で、六節でもって面白い言葉が書いてある。するとという言葉が書いてあります。この病人が二人に目を注いだときに、神経を集中させたときに、ペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいという命令を出しております。天の父に向かって、あるいはイエス・キリストに向かって祈っているんではないんです。どうかこの男は癒されて歩くことができるようにしてください、イエスの名でお願いしますなんて言ってないんですよ。この人は今までの40年間一歩も 歩けない苦しみを味わってきていました。とてもかわいそうに思います。天のお父様、あなたの力でこの男歩けるようにしてください、イエスの名でお願いしますなんていう祈りもしているんではないんです。イエスの名で歩け、実は原本にはですね、大切な言葉がある。イエスの名で立ち上がって歩きなさいという言葉がある。つまりどういう結果を生み出したいのか、その望む結果を現実にするように命令しているんです。これを学ばなきゃいけない。ペテロの言葉に対して、イエスキリストの名によって立ち上がって歩けというペテロの言葉に対して、この男はすぐに自分から反応しております。そしてイエスを現実にしている。もしもこの男がこの時点でもって、私の体を見てください、私は生まれながら今日まで40年間一歩も歩いたことがないんです、私は自分の足で立ったことがないんです、なのに立てだの歩けだの聖書のこと言わないでください、そんなこと私にはできませんと言ったとしたらば、ペテロが出している癒しの力というもの、聖霊が出している力というものは働かないものになってしまいます。 この男は癒されないままで終わります。だけど彼の右手を取った人はするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美したという、そして宮に入っていったという書いてあります。これはペテロとヨハネが入ったから自分も宮に入っていったのかというと、どうもそうでないみたいなんです。9節何と書いてあるか、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。まずここで注意してくださいよ。この男はペテロはヨハネを賛美していないんですよ。だけども普通ですね、癒しの集会を持った時に長年病気で苦しんでいる人の症状がその場で消えたらば、多くの場合にどうするか。ペテロやヨハネが自分を癒してくれたと思ったらば、ペテロやヨハネを賛美いたします。よくありますよ。私なんか慌てない、いや私じゃない、神様賛美しろ、祈りをしなきゃいけないときがある。ところがこの男は出発点から神を賛美しているんです。これ何を意味しているか、こういう行動に出るためには誰が癒し主なのかもこの男は知ってるわけなんです。出なかったらいきなり神様を賛美できるか、ペテロ・ヨハネを賛美したわけです。信仰とはどういうものか知識を持ってます。信仰に伴う行動とはどういうものを言ってんのか、これは分かってる。イエスの名というものはどういう意味を持つものかということをこの男はもうすでに知ってる、理解しているというのでなかったら取れる行動ではないわけなんです。だから言いますでしょ、いきなり癒しの祈りするんじゃない、こういうものを教えた後で癒しの祈りをしろという理由はここなんですよ。歩いたり跳ねたりしながら8節、神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていった。そういう人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。さあここでもう一つまた質問が出てきます。じゃあどういう理由で癒された男は宮に入っていったのか、どのようにして人々は彼が歩きながら神を賛美しているのを見たのか。自分が癒されているということを人々に知らせるためなんです。つまり証しをするためなんです。主イエス様に栄光を返すように神を賛美しているためなんです。これ皆さん気をつけてくださいよ。癒された人が誰かに強制されて証しをするんじゃないんです。自分の心の中から主が良くしてくれたことを何一つ忘れない行動に出るのでなかったらば証しの意味がありません。よくあるでしょ、集会のもの証ししなさい、そして思って、いや私実はサタンにこんな苦しめられたけどもイエス様のおかげで、全然効果がないんですよ。自分の腹の中からやりたい、証しをしたい、これだけの神様からの恵みを皆さんに分かち合いたいという気持ちを持っているのでなかったら何の意味もありません。だけれどもですよ、この証しを心からできるようになるまでは、自分の方から証しをしたいという気持ちになるまでは、その病人は本当に癒されたとは言えないものになっているんです。それだけじゃない、サタンの再攻撃を防ぐことができなくなっています。サタンの再攻撃というものは多くの場合ですね、自由になってからその症状が消えてから数日後というパターンが多いんですけれども、自由になってから何年か後になって思いがけないやり方でもってサタンからの再攻撃を受けている人何人も私は見ております。知ってます、サタンは自分にとって一番有利な効果的な攻撃の時期を狙っている。その攻撃を止めるやり方の中でもって一番効果的なのは、主イエス様に栄光を返して主が良くしてくれたことを忘れないで感謝賛美をする、そして証しをするということにあります。その先行きましょう。11節、この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼のところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、 なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちは見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中で蘇らせました。私たちはそのことの証人です。ほいでこのイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのですと言っている。今一度ここで考えていきましょう。生まれつき足の利かない男が癒されたのは誰の信仰によるのか。もう一度質問直しますよ。この生まれつき足の利かない男が癒されたのは誰の信仰によるのか。なんでこういうことを言うかと言ったらですね、ここに書かれていることをよく調べ分析をしていかないと間違った解釈をしてしまう可能性が出てくるからなんですよ。まずペテロ自身がこう言いました。12節、なぜ私たちが自分の力とか信仰を動かせたのかによって彼を歩かせたかのように私たちは見つめるのですかと言ってる。つまりペテロのこの言葉の裏には、ペテロはヨハネに力があるからこういうことができたというのではない、ペテロとヨハネとは特別に信仰深いからこういうことが可能になったのではないと言ってることになります。そして16節でもってこういうことを言った。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたんだという2つのことが必要なんだと説明している。イエスの名というものと、その名に力があると信じる信仰なんだという。さあここでもってですね、先ほどの質問がまた戻ってくるんです。イエスの名というもの、これはペテロが使いました。ならばイエスの名を信じる信仰、つまりイエスの名というものに力があるという信仰は誰が持っていたか。もちろんペテロは持っていました。だからイエスの名によって歩けと6節で言っている。これは分かるんです。じゃあそれだけなのか。足の利かない男の方にはイエスの名を信じる信仰は必要ないか。これもうちょっと先行きますよ。16節でもう一つ大切なことがあるんです。その先なんです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのですと言ってる。さあこれは誰に与えられている信仰なのか。もちろんペテロとヨハネに与えられている、これは分かります。イエスの名を信じているからこそイエスの名によって立ち上がって歩けという命令していることができる、命令することができているわけなんですから。もう一つの質問は、じゃあ足の利かない男の方ではイエスによって与えられる信仰を持っていなかったか、それとも持っていたか。ただヨハネとペテロとが持っている信仰だけでもってこの男を完全な体にしているのかというのが質問なんです。4人の方でもって癒しを受け取るだけの信仰がなくても、癒しの祈りをする人の方が御霊の賜物の働きがあれば病人は癒されますけれども、ペテロがこの人の働きの書3章でもって御霊の賜物の働きでこの男を完全な体にしたのだったらば、このペテロが言ってるこの演説でもって12節から始まるところで最後の26節までの間でもってそういうヒントが入ってるわけなんです。どうしてそういうことを私が言うかといったらですね、御霊の賜物はどういう時に働くのか思い出していきましょう。御心のままに働くんだと聖書で教えている。つまり祈る人の方でもって好き勝手に今この賜物を働かせてほしい、今働かなくてもいいというふうに選ぶことができるもんじゃないからなんですよ。 言い方を変えたら、御霊の賜物の働きというのは、こちらでもって好き勝手に今起こしてほしい、今やらなくていいと選べるものじゃないんです。いつでも起こるというものじゃないからなんです。聖霊様のでもって必要だと思った時にしか起こらないのが御霊の賜物なんです。そういうヒントがこのペテロの演説の中に入ってます。それだけじゃない、なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのかとまで言ってる。ということはですよ、私たちが病人に手を置いて癒しの祈りをするときには、これマルコの16章では十字架の死から蘇ってイエス様が弟子たちに向かって病人に手を置けば病人を癒されると教えているんだから、病人をこれ癒しなさいと言ってるわけですから、だから我々はこれするのは当たり前なんだけども、癒しの祈りをするときにはもちろん祈りをする私たち自身が霊的に準備をしている必要がある、これは分かります。だけども病人自身が癒しの力を受け取るだけの信仰を持っているということを確認しなきゃいけないということにもなるわけです。確認できたところで癒しの祈りをするというのは大切だということをこの使徒の働きの書3章で示しております。もしもその確証が得られないのならば、癒しの祈りをその場でするんじゃなくて、まず御言葉から説明をして癒しに関して病人に信仰を持たせてあげるということが必要だということもここから学べておることができます。でもう一つまだあるんです。これ私たちが多くですね見過ごしてしまうんですけど、この使徒の働きの書3章のこの40歳になる生まれた月のから足の利かない男というのは、これヘブル人なんです。でヘブル人というのは生まれて8日目に割礼を受けて神様と契約を成立しております。でそれだけじゃない、多くの家庭でもってですね旧約聖書の教えを親が子供たちに教えているのがヘブル人です。だからあの連中は何のかんの言いながらも旧約時代のほとんど4000年近くの歴史というものを彼らは自分たちの頭の中に入っちゃってる、体験してる。この点でですよ、宇宙を作った神様、そしてイエス・キリストが十字架でどういうものを達成してくれてるのかというのを知っていない人たちに癒しの祈りをするときにはこういう注意が必要になってきます。だからこういうものをですね、私たちが考えないで適当にただ癒しの祈りをすればいいんだ言ったときに効果が上がらない理由はここにあるんですよ。現在伝道活動をするときに順序としてですね、病人を癒して目くらな目を開いて律法を直して死人が生き返るということを人々に示しておいてから御言葉を説いてイエス・キリストの働きを説明する方がイエス・キリストを救い主と受け入れやすいんじゃないかという動きがあります。これだいぶ長い間これ続いてる。だから一番先にあるのが癒しの祈りなんです。それから後でもって今度はイエス様の話をしようとするだもんですから、癒しというもの、奇跡を起こしても、それから個人に対する予言というものを強調している教会がたくさん出てくるんですよ。そういう集会もたくさん出てまいります。けれどもこの順序は、これ私が順序が正しい正しくないということを批判はいたしません。どんなやり方だったって構わない。イエス・キリストを救い主と受け入れる人が現れて永遠の命を持つことが大切なんです。だけれどもこの順序はこの初代教会の人たちが聖霊の導きに従って取る順序かどうかを我々知ってなきゃいけません。聖霊が神の人を動かして私たちに教えようとして書かしたかの神の言葉、聖書に書いてある順序なのかということをですね、我々は知っていなきゃいけないんです。言い方変えましょう。神様を信じていなかった人、イエス・キリストを信じていなかった人が信じて救い主を受け入れるというためにはどっちが先であったって構わないんですよ。癒し奇跡というものを先にして、それから御言葉の解き明かしを後にしても、あるいは御言葉の解き明かしを先にして御言葉を確かなものにする印として癒し奇跡を行うものであろうとも、 一つの命が生まれ変わりをして神の家族のものになるという点においては、つまりクリスチャンになるというスターティングラインに立つという点においては、どっちが先でも一個に構わないように見えるんです。ところがそのスターティングラインを出発して霊的な成長を図る、で最終的にはキリストの御霊にまで成長するという段階になると、つまりスターティングラインからゴールに向けて歩き出すと大きな差がついてきます。癒し、奇跡というものを先にすると、多くの人は癒しの祈りをしてもらった段階でもって、その後の御言葉の学び、解き明かしを聞いて成長するという段階になると、ほとんど教会に来なくなります。御言葉の学びをして自分で癒しを保つ、自分で癒しを現実にしようという気持ちがなくなります。誰かに祈ってもらえばいいという気持ちになる、こういった成長しないクリスチャンで終わります。ところが御言葉の学びを先にして、その後で癒し奇跡を体験させるようにいたしますと、聖書はそう教えてるんですよ。6章はそう教えてます。こういうふうに教えて、そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたと、16章20節で教えて、つまりこういう動きを取ると霊的に成長していくクリスチャンになります。この点でこの使徒の働きの書に書かれている順序がとても大切になるんですよ。でそれだけじゃない、私たちの模範となるべきイエス・キリストはどのようにしたか、ここでも注意してくださいよ。イエス・キリストは3年半の間ユダヤ人だけを相手に伝道してるんですよ。神様と割礼という形で契約を成立させていながらも、サタンの支配に苦しめられている人を自由にするために癒しを行っているんです。そのイエス・キリストがどうやったか、癒しと御言葉の解き明かしとどっちを先にしているか、どっちを強調しているのかという点を調べなきゃいけないんですよ。でそれを私たちが模範として動かなきゃいけないんです。聖書から一部だけでも調べてみましょう。まずマタイの10章を開けていきましょう。だから使徒の働きの書を読むだけでこういうことが分かるわけなんです。マタイの10章の5節から見てみましょう。イエスはこの12人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだからただで与えなさい。天の御国が近づいたと述べ伝えろ。イスラエルの人たち、ユダヤ人たちにはこの言葉がどういう意味を持つのかみんな知ってます。救い主が来る、そしてサタンの支配から完全に自由になれる、長い間待ち望んでいた天の御国が樹立するということを人々に教えるんです。でその証拠として8節でもって、病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊の追い出しをしろと言ってるんです。でどっちが先かみんな分かると思う。同じマタイのこの11章の1節に行きますと、イエスも何と書いた、何と言ってる書いてあるか。イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られた。病人を癒すためにと書いてないんですよ。神の道を教え、神の国が近づいたことを述べ伝えるということに重点を置いています。まあ、あまりいつまでも引用するわけにいかないからですね、マタイの最後の28章の18節から見ていただきましょう。十字架の死から蘇ったイエス様がですね、こういうことを言っています。マタイの28章の18節から読んでみましょう。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。 私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これで分かっていただけれども、どういうふうにして癒しが起こるのか、神様はどういう理由で癒しというものを準備しているのかというような説明をしないで、いきなり癒しをして、それからという順序は狂っているということなわけです。その先いきますよ。使徒の3章の17節から26節まで、これはですね、皆様各自読んでいただきましょう。この教会で今回のこのシリーズで勉強しようとする内容にはですね、それほど関係ないから、皆さんもご自分で読んでいただきましょう。で、4章の1節からに行きましょう。使徒の働きの書、4章の1節からの勉強に進みます。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、また外会人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。さあ、ここでまずですね、時間的なものを見ていただきましょう。この3章の1節では何と書いてあるか。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと書いてある。そして40年間一歩も歩いたことのない男を癒しました。人々はこの男が歩いたり跳ねたりしながら神様を賛美しているのを見たわけです。で、集まってきた人たちに向かって、どのようにしてこの男が癒されたのかという説明しています。そうしたらですよ、この4章の3節でもって、夕方になった。さあ、これが午後の6時なのか7時なのか、これはっきりしないけど、多分こんな時間だろうと思う。五旬節の日にイエスの弟子たち120人が聖霊のバプテスマを受けたのを見た人たちの中には3000人ほどが救われるものになりました。ここで2章の最後では47節では、それから主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったと言っている。それでですね、40歳になるイザリが癒されたのを見て、その数が、救われた数が全部で5000人になったと4章の4節で教えています。だからそれ、しかも4章の4節では男の数がと書いてあるところを見たら、女と子供と入れたらもうちょっと数が増えるんじゃないかと思う。さあ、その先行きましょう。5節、翌日民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキザンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たして、あなた方は何の権威によって、また誰の何によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたのかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が石勢の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するに命じ、そして互いに協議した。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上に民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。 それは皆の者がこの出来事の上に髪をあがめていたので人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。さあ七節に戻っていきましょう。彼らは人たちを真ん中に立たして、あなた方は何の権威によってまた誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。何の権威でもってこれしてるのか、誰から許可を得てるのか、ほいでイエスはお救いの人と信じると新しい宗教を始めたのか、誰の名でこんなことをしてるのか。まあ実はですね、誰の名というものと誰の権威というのをこれ置き換えても内容的にはそんなに変わりはありません。例えてもですよ、神様から与えられている権威ということは神の名によってと言っても同じにとこれは取り扱えるはずなんです。だからこれは2つのことを言っているとも見えるしですね、同じことを繰り返して言っているとも言えるわけなんです。それに対してペテロが8節から12節まで答えを出しました。まず注意をしていただきたいのはこの8節でもってですね、ペテロは聖霊に満たされてというところです。イエス様自身がこの世でもって伝道していたときに弟子たちにすでに教えてあります。ヨハネの14章でこういうことを教えた。ヨハネの14章の26節を見ていただきました。私がいなくなったらば聖霊をあなた方に与える。そしてこの聖霊が26節、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいますと言っている。さあ何を思い起こさせるのか、何を思い起こさせるのかというとですね、マルコの13章でもって教えたことを思い起こさせてくれるんです。マルコの13章では9節からこういうことをイエス様が弟子たちに教えました。マルコの13章の9節でこういうことを教えています。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡された時、何を言おうかなると案じるには及びません。ただその時自分に示されたことを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。だから私たちも聖霊に満たされ力を得て、その上で何を言うべきなのかということは聖霊から導かれる努力をしていさえすれば、どういう状態に直面してもその状態に対して一番適切な言葉を口から出すことができるようになります。非常に簡単なんです。どうやったらいいのか。感覚によって動かされることがないように努力をすればいい。聖霊の導きの通りに言葉にするという訓練が必要なんです。なんか言われたことをそのまま言葉に出せばいい。でここでもってですね、面白いのはこのペテロのこの言葉、8節から12節までのこの言葉はですね、読んでみたらば一体どれぐらいの時間で読めるのか、ちょっと皆さんもしできたらですね、これ時計を見ながらですね、私が読むから時計を見ながらですね、時間を計ってみましょう。ペテロが読むとも同じようにですね、多分これぐらいの速さで読むんじゃないかと思うから、それぐらいで読んでます。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたのかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方を十字架につけ神が死者の中で蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てた者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと、大体大雑把にして30秒から45秒ぐらいの間だろうと思う。私は全然時間かかったわけで、大体そんなもんだろうと感じてわかります。で何を言いたいのかと言ったらですよ、わずかにこれだけの時間、聖霊の導きでペテロが喋ったことに対して民の指導者、長老、学者たち、大祭司の一族という学問があって、しかもですね、商売したら言葉を巧みに使うことができる連中がどういう反応しているのか、 どう反応したらいいのか分からなくなってしまいました。彼らは13節、ペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。さあそれでどうしたか。15節、彼らは2人に議会から退場するに命じ、こうやって互いに協議した。で17節、しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後は誰にもこの名によって語ってはならぬと彼らを厳しく戒めよう。それだけじゃない。21節までいくと、さらに脅した上でと書いてある。ペテロはですね、これだけの脅かしに全然動じておりません。神に聞き従おうより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。実はこれも聖霊の導きでもって喋った言葉なんです。だもんだからこの連中もっと脅かして、それでも何とか黙らせようとした。その後なんです、実は面白いのは。23節から読んでいくと、また面白いことになります。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖となるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々のためは虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの名によって知るして不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まった場所が振り動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。さあここでも順序を気をつけてくださいよ。さっきの話題はまだ引っ張るわけじゃないけど、順序を気をつけてくださいよ。29節何て言ってるか。今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたち、つまりこの人たち、弟子たち、私たちに御言葉を大胆に語らせてください。これがさっきなんです。その後でもって御手を伸ばして癒しを行わせ、知る人不思議な技を行わせてください。で何をどっちに強調したか。31節、神の御言葉を大胆に語り出した。だから神の御言葉というのはどれぐらい重要性を持っているのか、印が先じゃないんです、御言葉が先なっていうこと、これで分かっていただけると。この点でですよ、特に日本のクリスチャンは気をつけないといけないんですよ。どうしてか、まあこれは言っちゃいけないけれども、日本のこの終戦後のですよ、最近のキリスト教の動きというものは、どちらかというと印を追っかけるキリスト教になっているんです。で印を追っかけるクリスチャンというのは、それから成長しないで終わります。だからクリスチャン歴5年です、10年です、15年ですというのが、いまだに癒しの会を追っかけたり、自分でもって癒しが手に入れることができるとか、まだ動いてない。なぜか、この御言葉は完全に無視した印だけをかける宗教に変わっているからなんですよ。印を先に持ってくるからなんです。こんな素晴らしいことが起こりましたということだけを集会でもって強調しているからなんです。イエス様にあって不可能なことがない、病人が癒されるんだ、こういうことやらいいんだと言っていないからなんです。でこの連中がですね、29節でもって、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいと神様にお願いした。これは主というのは、これは神様なんですよ。なぜか、あなたのしもべイエスにどうしてこうしてと言ってるからなんです。だからあなたというのはこれは神様です。イエス様のことじゃありません。おいて御言葉を大胆に語らせてください。さあこの御言葉というのはどういう何なのか、33節に行きますと書いてあります。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、 その大きな恵みがその全てのものの上にあった。だから御言葉を大胆に語らせる主イエスの復活について語ったということになるわけです。さあ、ここでですね、また注意していただかない点、いただかないといけない点があるんです。何かというと、ここのこのメッセージはユダヤ人たちに宛てたメッセージなんです。救い主キリストを長いこと待ち望んで神様の教えを守ろうとしていた人たちに宛てたメッセージなんですよ。割礼という形で神様とすでに契約を成立している人たちなんです。しかも救い主キリストを待ち望んでいる人たちにイエスがその救い主です。その証拠がイエスキリストの復活です。十字架の死から蘇っているではありませんか。だからこの男のように40年間一歩も歩くこともできなかった人でも歩けるようになるし、サタンの束縛からで苦しめられていた人たちが自由になっているじゃないか。イエスの名を使った現実にしているじゃありませんか。だからもっと大きなことをイエスの名で起こります。皆さん期待してくださいというメッセージをユダヤ人たちに与えているものなんですよ。そうすると我々にはですね、その一歩手前のメッセージが必要だと。何のためにイエスがこの世に生まれてきたのか我々が知ってなかったら、あの連中は知ってるんです。もう救い主というのも待ち望んでるんだから、我々は救い主と何なのかも知ってないから、その説明から入っていかなきゃいけない。だからなおさら御言葉をですね、しっかりと解かなかったら癒しなんていうの先にやっちゃいけないということになるわけです。さあ32節からいきましょう。信じた群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず全てを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証し、大きな恵みがその全てのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。自主は家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金を必要にし従って各々に分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバラナバ、訳す慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたのでそれを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。ところがアナニアという人は妻のサッピラとともにその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたは自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。ほいでこれを聞いた全ての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女ははい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。皆さん、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬った。そういった教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに非常な恐れが生じた。これは以前に説明したことがある場所ですから、これ繰り返す必要がないと。ただこれだけのことをですね、付け加えておきましょう。十字架で死ぬ前のイエス・キリストはイエス様の弟子たちに向かってこう約束をしているということをですね、思い出してほしいんです。マタイの18章の18節です。イエス様自身がこう約束をしている。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているんです。ところがですよ、これはまだイエス様が生きている時なんです。十字架の死から蘇ったイエス・キリストは同じイエスの弟子たちに向かってことはこういう約束をしているんですよ。ヨハネの20章に行きましょう。ヨハネの20章の23節では、十字架の死から蘇ったイエス様はこういう約束をしている。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。だから神様からの祝福恵みにあふれ、神様というのは精霊の力にあふれる教会では罪 罪ということを知っていながらも犯している罪というもの、特に自分をごまかすだけじゃなくて周りにいる信徒をごまかすような罪に対しては聖霊が許さない。これ分かると罪は罪として残したらその罪のままでいるからなんです。だからこれぐらいのことが起こるのこれ当たり前だってことになるわけです。じゃあその先行きますよ。5章の12節、また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆が一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、この人々は彼らを尊敬していた。そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにすることになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。ここで大きな質問が出てくるんです。ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。そして全ての人が癒された。さあ現在ではこういうことが起こるか、それともこういうことはこの時だけの出来事だと思うか、もうちょっと話を持ってみましょう。じゃあ何が出発点となってペテロはこういうことが起こるようになったのか、現在の日本でこういうことが起こる可能性はあるか。神様にとっては不可能ということはありません。だから神様の方がこういうことを起こさせようと思えば起こりますけれども、ペテロが通りかかるときにその影がかかったらば、その病人が癒されるというようなことが起こるためにはいろいろと満たしていなければいけない条件があります。これはペテロの方にも病人の方にも満たしていなきゃいけない条件があります。私個人の意見を申し上げましょう。個人の意見ですよ。現在の日本ではこの状況を満たして癒しを受け取ろうとする人がおりません。だから残念な話、こういうことは起こらないと言わなきゃいけない。どういう条件かというとですね、もうこの時点で勉強するまですでにも分かってくださってると思うんだけども、イエス・キリストがこの世にいた頃には癒しの道を開いてイスラエルの滅びた失礼のところでも癒しを行っている時に何をしたか、ユダヤ教を信じている人たちはイエス様に石を投げつけて殺そうとまでしましたでしょ。イエス・キリストを信じてイエスのところへ癒しを求めに行く人は祭司長、立法学者、長老たちとその人たちによって動かされた群衆によって殺されるかもしれないという危険性を持ちながらも癒しを求めるようにしたと思います。つまり極端な言い方をしましょう、自分の命をかけて癒されるか、それとも殺されるかという思いでもって真剣になって癒しを求める人たちだったんです。この使徒の働きの書はどうなのか、この4章でもってもすでに示してるでしょ。ペテロとヨハネが癒しを行ってイエスの名で人々に教えているという理由で牢屋に入れて裁判にかけられるんですよ。だからイエス・キリストが選んだ人たちのところへ癒しを求めて集まった人たちというものは、ある意味ではこの民の長老、指導者、長老、学者たち、祭司たち、大祭司から敵とみなされている人たちだということになるわけです。いつどこで捕らえられて裁判にかけられて無知で打たれるか殺されるか分からないという状態の時に、病人を大通りに運び出して寝台や寝床の上に寝かしていつ通りかかるかも分からないペテロが来るのを待っていたんですよ。それほどまでして癒しを現実にしようと願っている連中だったんです。もちろんペテロ自身にも満たしていなければいけないものがあります。これは事実です。だけど病人がこれほどまでに神様の力による癒しでもね、真剣だったと要求されている。現在の日本はどうなのか、癒しに関してそれほど真剣になる必要があるか。医学的に言ったらば日本の水準は世界の最先端になっています。日本でもってですよ、これはことわざでもある、病院に行って治されない病気は治らない病気だ、癒されないと思いなさいというぐらいまでですね、日本の医学というのは発達しているとみんなが認めている。一つの病院でもってですね、そのなんか診察取り扱い気に入らなかったらば別の病院に移ることもできる、医者を変えることもですね、できる社会です。病人の方では病院に行きさえすれば全部医者がやってくれるもんだと思っちゃってる。 痛い、あっちが苦しいったらですね、医者と看護が走り回って全部楽なようにさせてくれるというのが日本での現状です。だから病人の方では癒されるか、それともなんていうのはですね、この切羽詰まった気持ちを持たなくていいんです。病院に行ったらば自分は何にもしなくたで、ただポカーと寝ていたら、あと医者と看護婦が全部やってくれて、健康にしてくれて、さあどうぞお帰りくださいって言ってくれるっていうのが日本の状態なんです。だから癒しているのに関して病人はそれほど真剣じゃないんです。あの連中は真剣でした。だから今の日本でもって、このペテロがいたって、もっと素晴らしい人がいたって、同じようなこの人の働き師の五章のこういうことが起きるか、起きないという理由がここなんです。実際こういう人はいるんですよ。ペテロと同じようなことやってるのいるんです。アフリカたちやってるのいるんです。日本で起きない理由はここなんですよ。それほど真剣かということになるわけです。まあ時間になったから、これからあとはですね、その先をまた来週続けましょう。お祈りいたします。